恵みをいただく御言葉は、第一歴代史の29章20節から30節です。今回のところが第一歴代史の最後のところになります。第一歴代史29章20節から30節、はじめに20節をお読みいたします。そしてダビデは全集団に向かって、あなた方の神主を褒めたたえなさいと言った。すると全集団は父祖の神主を褒めたたえ、ひざまずいて主と王とを礼拝した。アーメン。それではお祈りをいたします。私たちの愛する主、王の王、主の主であられるあなたを褒めたたえます。あなたは私たちの主、すなわち私たちをすべ納め、私たちは自分の思いではなくあなたの思いの方を尊び、その通りに従う神の民とされました。主よ、それゆえに今我らすべてのものを下ろして膝をかがめ、頭を下げ、あなたの御前に許しております。主よ、どうぞあなたの御言葉が大いなるものとなってください。どうか今取り次ぐしもべの唇を清め、また預かる一人一人の耳を清め、ただただあなたの命そのものに豊かに預からせてくださいますようによろしくお願いいたします。これからのすべてをあなたに期待し、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。いよいよ第一歴代史の最後なんですけども、もともとは、第一第二その区別はこのユダヤ教の聖書、タナクの中には、ありませんでしたけども、古代の、人、ギリシャ語の聖書の中においては、ここにおいて、分かれていたわけですが、言ってみればですね、前半と後半を、いかにして分けたか、ダビデの、その統治に至るまでですから、アダムの系図から、ずっと系図が下り、そしてこの神殿が建設されたこの時代に至るまで、ちょっとだけそのダビデの前のサウル王のことが記され、そしてダビデのその時代に入り、ダビデの時代にこの神殿の体制が整えられた。ですから全てはこの神殿という礼拝する場所、それが中心、この歴代史の中心になっております。そして歴代史の後半、第二歴代史の方は、この神殿を、要するに礼拝を敬った王たちはいかに栄え、そして礼拝を軽んじた王はいかに衰えていったか、その歴史でもあります。で、この、特にダビデが、神殿を建設し、この人々を礼拝するところを建設し、そしてそこへと、ダビデがいかに導いたか、それが記されています。第一歴代史の後半は、ダビデが、この神殿の、その、神殿の中で使える祭司やレビ人の、そのグループを決め、組み分けを決めて、ローテーションを決め、また神殿の中における、いろいろの、調度品やまた寸法を、定め、また、そのための必要なものをダビデがもう生涯をかけて蓄えたものをすべてこの、ほぼ神殿のために、捧げた。そして、このダビデにつく、高官やまた、軍事的あるいは政治的経済的なそういう主要人物たちをすべて集めて、でそれで、この神殿のために、自分はこれほどの熱心を持って蓄えた、そして捧げた。で、そしてあなた方も自ら進んで、捧げる捧げ物をしなさい、言いましたところ、本当に多くのものが集まって、そして多くのものが捧げられ、 捧げられた時に大きな喜びが起こりました。捧げたら、悲しみが起こったんじゃない、ありません。現金、もうお金を、お金が財布の中から、いくらいくらが、自分の中からなくなって、教会に移った。それを悲しむということ、これではないんですね。そうではなくて、神様にお捧げをしたら、喜びが湧き起こってくるのが、それが真実なところです。ですから、誰々にお金を支払ったとか、そういうことではありません。主にお捧げしたら、逆にプラスになるんですね、その人にとって。そして、この神殿のためにダビデが捧げた、人々も捧げた、そうしたら大きな喜びが湧き起こった。それが、この歴代史の、ところに、この同じ29章の前半のところに書いてありますね。で、そしてダビデが本当にたくさん捧げられたということ、そしてその喜びが湧き起こるあまりに、ダビデはこの喜びの祈りを、主にお捧げしたのが、前回までのところの箇所ですね。そしてこの、前回のところの、18節19節のところに、私たちの父祖アブラハム、イサク、イスラエルの神主よ、御民のその心に計る思いを常しえにお守りください。彼らの心をしっかりとあなたに向けさせてください。要するに主にお捧げ して、そして喜びが湧き起こってくる。そして、人々は喜びのうちに祝福されて、さらに、大地の実りが豊かにされ、さらに、経済が豊かにされ、栄えて、力強くされて、で、もっと喜んで、さらに主にお捧げするという、この祝福のサイクル、これがいつまでも、ありますようにということをダビデは願い、また、19節で、自分の子供ソロモンに、全く心を与えて、あなたの命令と諭しと定めを守らせ、すべてを行わせて、私が用意した城を建てさせてください。この息子ソロモン、ダビデから続く、そのソロモンから続く、王たちのその世代、王たちのその子孫の列が全て、主に対して全く心を持って使えることができますようにというのがこのダビデの願いでした。もっともダビデは、その世代においては、ソロモンが本当に全く心を持って主に使えるのを見ながらその、生涯を全うできたんですけど、しかし残念なことに、ダビデが、死んだ後、ソロモン、心変わりして、女に惑わされて、偶像に惑わされて、よりによって、偶像礼拝するようになってしまったり、そしてソロモンから続く歴代の王たちの世代は本当に、もう戦国時代のような、混乱のありさまが、ほぼ続くような、そういう状況でした。結局主に従うということ、これが最も大事なことです。で、ダビデが、この19節に至るまでの祈りを捧げた後に20節でダビデ王が人々に命令したこと、結局この命令した内容、それが全てなんですね。ダビデは全集団に向かって、あなた方の神主を褒めたたえなさいと言いました。このバラク、祝福するという意味もあるんですが、しかし元々の意味は膝をかがめる、膝をつく、という意味です。主の御前に膝をつきなさい、主を褒めたたえるということ、それは、主の御前に低くなるということ、膝をつくということです。主を褒めたたえなさい、すると全集団は父祖の神主を褒めたたえ、ひざまずいて主と王とを礼拝した。さらに20節では、その日の翌日、彼らは主に生贄を捧げ、全勝の生贄を捧げた。お牛千頭、お羊千頭、子羊千頭、これらに添える注ぎのブドウ酒、それに全イスラエルのためのおびただしい生贄を捧げた。彼らはその日、大いに喜んで、主の前に食べたり飲んだりし、改めてダビデの子ソロモンを王とし、油を注いで主のために君主とし、サドクを祭司とした。アメン。 先週団は、主を礼拝しました。主を褒めたたえ、すなわち主の御前に頭を低くし、ひざまずいて主と王とを礼拝した。で、さらにその翌日に、今度は捧げ物を、全焼の意見に、を捧げました。お羊、ね、お牛、お羊、子羊、それぞれ千頭ですね。さらに、ね、注ぎのぶどう酒を捧げて、そうしてこのようにして、主の御前にひれ伏した後に、主の御前に、全焼の生贄、すべてを主に捧げ尽くしますという、この全焼の生贄を、主の御前に捧げ、そうしたら、ね、さらに大きな喜びが湧き起こって、本当に大いに喜んで、主の御前において食べたり飲んだりして、その飲み食いがいかに楽しかったことでしょうか。主の御前にひれ伏し、主の御前に捧げ、そうして、ね、与えられているご馳走、それはとても美味しいものです。で、そして、ね、その喜びがあり余るあまりに、ね、改めて、ダビデの子ソロモンを王とし、油を注いで、でさらに、ね、サドクを、ね、祭司としました。この、ね、主の御前に低くなるということ、主にひれ伏すということ、これは、これこそが、ね、本当に神の民の本分です。ダビデは結局、ね、いろいろなことを人々に命じました。そして、すべての、ね、命じるべきことが命じ終わったら、ダビデは最後の最後で、あなた方の神、主を褒めたたえなさい。そのようにして、で、ね、バラク。もう主の御前に膝をついて主を褒めたたえるということを民に促しました。ダビデのその人生の本当にクライマックスの中において、この最後の人々の前におけるその説教において人々に主の御前にひざまずかせるということ、これを人々にリードした。もう本当にですからダビデはとても素晴らしい王様なんです。素晴らしい王という、その評価を人は、ね、どうしたら、そういうふうに評価するか。確かに良い政治、人々に、憐れみ深い政治をする、まあ、良い王ではあるんですけど、しかし、ダビデが偉大なのは、やはりこの人々に主を礼拝させるということ。そうして神殿を作って、ね、主を礼拝する場所を準備した。というところですね。ダビデ自身は、ね、この神殿を、ね、建築するということは、ね、それはできませんでしたけれども、しかし主を恐れを敬うあまりに、ね、本当にこの神殿のためにダビデが、ね、全生涯、蓄えた、ね、そのものを良きものを主のためにお捧げした。そして、ね、人々に主を褒めたたえなさいと、そういうふうに進めた。だから、ね、ダビデは偉大な王なんです。で、偉大な王のその条件、それは、ね、知恵や能力ではありません。知恵や能力という面においては、ね、ダビデより息子ソロモンの方が、ね、勝っていたことでしょう。けれども、ね、なぜダビデがより偉大な王としてイスラエルの中で認知されているか。それ、人々を主に向けさせ、ね、神様を礼拝する、志を人々の中に、ね、しっかりと植え付けた。だから、ね、ダビデは神様から愛されたんです。ダビデは羊飼いの時、羊の檻からダビデを連れ出して、そしてイスラエルの君主として神様が定めた。それはダビデの心に主を愛する心、主を第一とする志があったからです。だから、ダビデは主にこのようにして選ばれたわけです。この、ね、主を褒めたたえるということ、主の御前にひざまずいて、ね、主をひれ伏す、ね、冒頭で宣言しました、ね、ネヘミヤ記、皆さんご存知ですね、ネヘミヤ記の8章の6節、ここにおいても、ね、全く同じ、ような形で書かれています。ネヘミヤ記の8章の6節、エズラが大いなる神主を褒めたたえると、民は皆手を挙げながら、アーメン、アーメンと答えてひざまずき、地にひれ伏して主を礼拝した。アーメン。ね、ここもエズラはね、大いなる神主を褒めたたえるって、バラクする。エズラ自身が、ね、 この礼拝リードをしております。エズラ自身が膝を、ね、ついて、ね、主を褒めたたえたんです。すると、ね、民は手を挙げながら、ね、アーメン、アーメン、ね、このアーメン、この主に対する応答、ね、これがなければ礼拝ではありません、ね、礼拝は神様と人との、ね、相互作用です、ね、人の側が一方的ではないんですね。あるいは神様だけの側が一方的ではないんです。神様が、ね、御言葉を語られる、そして人の側はその語られた御言葉に対してアーメンって、その通りです、それは真実です、そうなることを自分は、ね、そう願います、それは自分の生涯の始めであり最後です、その御言葉によって私は始まり、御言葉によって私はこの人生を、ね、閉じて、そして永遠に至るまで主よ、あなたこそ神です、そのアーメン、これが人にとっての、ね、礼拝の、ね、本来あるべき姿です。そして人々は、ね、ひざまずき地にひれ伏して主を、ね、礼拝した、これ、ね、全く、第一歴代史の29章の20節と同じですね、ダビデの時代からもうすでに、ね、主を礼拝させるということ、ね、人々は主の御前に低くなり、そして、ね、地面に、ね、ひれ伏すということ、それをダビデの時代、ダビデも本当にダビデ自身が主の御前に礼拝して低くなりました。彼らの先祖イスラエル、ヤコブですね、ヤコブも主を礼拝しながら、天に、眠りにつきました。礼拝をするということ、これが私たちにとっての本分です、礼拝を捧げる、これが本当に私たちがなすべきこと、それは主を高くするということ、そして自分は低くなる。自分は低くならなくてはなりません。主がなさることについて自分がとやかく言うということ、これは、ありません。ただ主のみが、高く上げられるべき、主の御言葉を前に、私たちはですね、この御言葉を分析したり、手に取ってもてあそんだり、するような、そういうギリシャ思考的では、あってはならないです。御言葉の前にはひれ伏すということ、これが、ユダヤ人たちのそのあり方。ですから、主の御言葉のに対しては、もうただ、アーメンと、その通りです。そういうふうに、応答する。これが私たちの分です。ネヘミヤ記の8章をもう少し見ていくんですけども、7節から、ヨシア、バニ、シレベア、ヤミン、アクブ、シャベタイ、ホディア、マーセア、ケリタ、アザリア、エホザバテ、ハナン、ベラヤなど、レビ人たちは、民に律法を解き明かした。その間、民はそこに立っていた。彼らが神の律法の書をはっきりと読んで説明したので、民は読まれたことを理解した。総督であるネヘミヤと、祭司であり学者であるエズラと、民に解き明かすレビ人たちは、民全部に向かって言った。今日はあなた方の神、主のために聖別された日である。悲しんではならない。泣いてはならない。民が律法の言葉を聞いたときに皆泣いていたからである。人々は律法、すなわち御言葉の朗読と、また、レビ人による御言葉の解き明かし、これによって人々は読まれたことを理解した、8節に書いてあります。礼拝の説教ですね、説教によっては御言葉の、宣言がなされ、そしてその御言葉についての、解き明かしが、なされますけれども、でそれで人々はこの当時神の律法の書をはっきり読んで、そして説明した、律法を解き明かした、理解した、律法に書いてあること、それは、神様を第一としなさい、もし神様を第一としない、主を恐れを敬わないで、偶像礼拝したり、あるいは、異邦人と、一緒になったりするならば、これこれの災いが起こりますよと、はっきりと書いてあるんですね。で、この、ネヘミヤ記の時代、もうバビロン捕囚の後です。 捕囚から帰ってきました来た人々、本当に聖書の御言葉の通りだったということを、ね、もう彼らよりも何百年も前に書かれたその通りのことが実際に起きて、そして人々が神様から離れたらその通りの災いが起きて、そして、ね、しかし主はそれでも憐れみを施してくださって再びイスラエルを奇跡的に集めてくださった。だから人々は本当に自分自身、ね、人間の側のその罪深さ、不甲斐なさ、弱さ、それについて泣いたんです、ね、人々は悲しんだんです。そしてそれと同時に主がいかに真実な方であり、主は恐れ敬われるべきお方であるのか、ね、本当に人々の側泣くしかなかったんですね。ところが、ね、十節、ね、さらにネヘミヤは彼らに言った。行って上等な肉を食べ、甘いブドウ酒を飲みなさい。何も用意できなかった者にはごちそうを送ってやりなさい。今日私たちは主のために聖別された日である。悲しんではならない。あなた方の力を主が喜ばれるからだ。レビ人たちも民全部を沈めながら言った。静まりなさい。今日は神聖な日だから悲しんではならない。こうして民は皆生き、食べたり飲んだりごちそうを送ったりして大いに喜んだ。これは彼らが教えられたことを理解したからである。アーメン。ですから御言葉、それが宣言された時に、ね、人々の心の中にはまず悲しみが起こりました。自分の罪を悲しみ、弱さ、不甲斐なさを悲しんで、しかし、ね、この時は立法、ね、主を喜ぶべき日であるということで、ね、この、ね、ネヘミヤやまたレビ人たち、この彼らから促されて、今日は喜ぶべき日だ、ね、主のために聖別された日だ、だから、ね、喜びなさい。でこの、ね、10節のところに、10節の、ね、最後に、あなた方の力を主が喜ばれるからだって、書いてあるんですけど、これ、直訳では、ね、主を喜ぶことはあなた方の力であるからだ、ということです。主を喜ぶことはあなた方の力であるから、これが正しい訳です。キング・ジェームズの方は、ね、そう書いてあります。もともと主を喜ぶこと、それが私たちの力なんです。主は私たちの力、ね、いや神様から離れた力は喜びません。主は、ね、主が喜ぶことは私たちが主を喜ぶということ、ね、それが私たちの力になっていくんです。ダビデの時代なんで栄えたか、主を喜んだからです、ね、ソロモンの時代の、ね、その前半も、ね、主を喜ぶ、主の御言葉通り行う、だから栄えていきました。どんどん栄えていきましたけれども、ね、主を喜ぶということを、ね、しなくなった時から人々は重税で苦しむようになり、収穫も、ね、そんなに取れなくなってしまって、ね、喜べなくなってきてしまった。だから皆さんが、ね、まず主を礼拝する、主を恐れ敬うということ、ね、それをしていくならば皆さんも喜びにあふれ、力にあふれて、ますます主が真実なお方だということが分かって、そして、ね、どんどんと主に対して真実を尽くしていくことができるようになっていきます。第一歴代史の方に戻りまして、第一歴代史のその言葉と全く一緒でしたね。ダビデは人々に主を礼拝させ、人々はひざまずいて主と王と礼拝して、そして生贄が捧げられ、大きな喜びが湧き起こって、その喜び余り、今一度ソロモンを王として油を注ぎ、またサドクを祭司としました。で、23節以降、こうしてソロモンは主の設けられた王座につき、父ダビデに代わり王となって栄えた。全イスラエルは彼に聞き従った。すべての司たち、勇士たち、およびダビデ王のすべての子たちまでもソロモン王に服した。主はソロモンを全イスラエルの目の前に非常に大いなるものとし、彼より先にイスラエルを治めたどの王にも見られなかった王の尊厳を彼に与えられた。アーメン。 ね、主を敬い、主を大事とし、主の御前に身を低くする。するならば、主はこのようにして栄えさせてくださるんです。このソロモンの時は、そうでしたけども、しかし、ね、ダビデ王が死んだ後、ソロモンが主に全く心を持たなくなってしまって以降は、そうではなくなってしまった。本当に悲しむべきことです。だから皆さん、主を敬うということ、主を礼拝するというこの態度、これをしっかりと皆さんは、ね、成していくべきなんです。で、26節から、このようにして、エサイの子ダビデは全イスラエルを治めた。彼がイスラエルの王であった期間は40年であった。ヘブロンで7年治め、エルサレムで33年治めた。彼は長寿に恵まれ、弱いも富も誉れも満ち満ちて死んだ。彼の子ソロモンが代わって王となった。ダビデ王の業績は最初から最後まで預言者サムエルの原稿録、預言者ナタンの原稿録、先見者ガドの原稿録にまさしく記されている。それには彼のすべての統治、彼の力、また彼及びイスラエル、それに各地の諸王国が過ごした時代について記されている。アーメン。ソロモン王が、王となって、そしてソロモン王が栄えていった、ね、というところではなく、最後はダビデで閉じられるんですね。26節からの、ね、このようにしてエッサイの子ダビデは全イスラエルを治めた、ね、要するにこの話のまとまり、ね、要するにダビデ王はこのようにしてイスラエルを統治し、神殿を立派に建設し、そして最後ソロモンを王として、そしてその子ソロモンは栄えていた。このようにしてダビデは治めた。ですからまとめです、この26節で。彼が王であった期間はこれこれ40年で、で28節見ますと、彼は長寿に恵まれって書いてあります。ですからダビデ、何も60歳ぐらいで死んだというわけではなさそうですね。長寿に恵まれて、弱いもとみも誉れも満ち満ちて死んだ。本当に主を恐れ敬う人はもう見事に人々を主へと導き、そして見事に栄え、立派に、ね、後継者へと継いで、後継ぎをへと、ね、自分の王権を託して、自分の全仕事を託して、そして、ね、長寿に恵まれて死ぬ、ね、これ本当にこのような生き方したいですね。ダビデは、ね、主に愛されました。なぜならダビデの心の中に本当に主に対する真実な心があったからです。礼拝する心があって、そして人々を礼拝へと促し、礼拝する神殿を建築する整えをなし、そのための、ね、人々のそのグループ分けをし、また、ね、なすべき仕事を、それもしっかりと定めて、賛美部隊を定め、生贄を捧げる働き人を定め、あるいは行政、経済を司る人を定めて、そして子供ソロモンに王権を継いで、そして役職を降りる。本当にこのようでありたいですね。皆さんは死を恐れ敬うということを、ね、しましょう。本当に皆さんは、そしてなおかつ皆さんに続く人々に死を恐れ敬うということを教えていくべきです。ダビデは教えていきました。だからダビデは本当に偉大な王として、死の御前に覚えられました。どうか皆さんも生ける限り死を恐れ敬う心を持ち、そして人々に死を恐れ敬うということを告げ知らせつつ、この生涯を全うしていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。ハレルヤ、愛する主よ、あなたを褒めてございます。この第一歴代史、初めは系図から始まり、そしてことさらこのダビデの時代、この神殿を建設するということ、そして神殿のための働き人を配分し、また行政のその人を配分し、そして立派に人々に主を恐れ敬うということを伝えて、そして王権を降りました。そのダビデのその人生に誠に習うべきところが多々あります。ダビデは確かに罪を犯しました。本当に てひどい罪を犯してましたけれども、しかしそれでも主の御前に真実に立ち、自分自身の罪を告白し、そしてダビデ自身がその時打たれることはありませんでした。ダビデがその後も本当に主を敬うということ、その道に立ったから、だから主に愛されたものとして栄えました。本当に私たちも時に罪を犯します。ひどい罪を犯して人を悲しませたりすることもあります。それでも主を本当にあなたを第一とし、そして自分自身が一体何をしたのかをはっきりと告白し、そしてそれを償う、ダビデは償いました。身をもって償い、そしてこのバテシバを捨てることなく、しっかりとそのバテシバから生まれたソロモンが王となり、そしてバテシバは慰められました。本当に私たちもしっかりと償うということをして、そして主につながり続ける、このような志を持って主に愛されたものとされますように。あなたがここに至るまでも、この第一歴代史のメッセージを導いてくださったことを感謝します。引き続き第二歴代史の方を、主をどうかよろしくお願いいたします。あなたがリードし、あなたが知を与え、私たちに必要な御言葉を日々与えてくださいますことを感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によって祝福して祈ります。アーメン。
ハレルヤ、愛する天皇と様、あなたの皆を褒めたたえ、私を終わりながら、私たち一人一人にあなたが与えてくださる教訓は、王のような祭司として選ばれている私たち、油注われている私たち、一人一人の歴代史もあるということです。主よ、私たちが本当に自分の歴代史、それが神と人の前で、その記憶に、そして神の消せないその記憶に、私たちの記録が本当に書かれていることをしっかりと覚えて、恐れおののく主の御前に置いて、主を本当に自分の言葉行動をしっかりと保ちながら歩むことができる、その努力を怠らずにやっていくことができますように、イエス様助けてください。旅ではイスラエルを治めるそのソロモンに、本当に主に仕えるその姿勢、そして主を恐れ敬うその姿を貫きました。でもソロモンはそれを貫くことはできませんでした。主よ、私たち一人一人が本当に自分の責任として、自分の家族に、自分の子供に、周りの人々に信じる信仰を貫くことができますように、それが主を恐れ敬い、かしこんで主を仕えることです。主が私たちにそのような趣を与えてくださり、私たちのこの連代記が主の御前においてきれいに、ほんの少しでもきれいに本当に書かされ、そして主の御名を褒めたたえることができますように、主をあなたが祝福してください。主ご自身が今日私たちに、私たち一人一人にもこの歴代史があるということを、王のような祭司であるから必ずあるということを教えてくださったことを感謝いたします。御霊によく聞き、御言葉によって養われて、そして本当にイエス様に栄光を捧げる一人一人となられますように、今日の御言葉をプレゼントとして受け取って、しっかり守ることができますように祝福してください。私たちの王であられるイエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。